各位在主里的家人，大家平安。
主のうちにある兄弟姉妹皆さん、おはようございます。
谢谢主的恩典，我们教会的整修已经完成了将近三分之一。
で、主の恵みに感謝し、私たちのこの教会の修繕工事がおよそ三分の一が終わったところでしょうか。
这个当中有很多的不方便。
またこの間には本当にさまざまなご不便をおかけしているかもしれません。
但是我们真的求主感动弟兄姐妹一起用祷告来托住这个工程。
けれども本当にどうぞ皆さんお祈りの中でこの修繕工事のことを覚えて祈っていただければと思います。
我们希望有一个很荣美的教堂可以在这里彰显神的荣耀。
本当に美しいこの建物を通してまた神様のその素晴らしい御業を私たちは人々に見せていきたいと思うのです。
圣经当中的一个名词教会并不是指有形的建筑物。
教会の聖書の中に出てくるこの教会という言葉ですが、それは決して形あるものだけを指しているのではないのです。
圣经当中教会这个词是指一群信靠耶稣基督的人。
そしてまた聖書によって示されている教会というこの言葉はそれは主イエスキリストを信じ従っている群れのことを言っているのです。
他们得救，他们有圣灵在他们的当中。
彼らは救われ、また聖霊なる神の力が彼らの中に宿られるのです。
在旧约，教会也是一个特别的名词。
そしてまた旧約時代においても教会という言葉もまた特別な意味があります。
是指着一群因着特殊目的而被呼召的人。
それは一つのその特別な目的でもってその召されたこう呼び集められたその群れのことを指しているのです。
今天我们有很好的教会可以聚会。
もちろん今日私たちには素晴らしい建物が与えられています。
但是早期的教会并没有像我们这样的建筑物。
けれどもその初代教会の時のその教会というのは決して私たちのようなこのような建物があったわけではないのです。
早期的教会非常兴旺，但是却在当时来说是一个不合法的团体。
そしてまた初代教会というのは確かに栄えてはいたけれども、当時のその法律からしてみれば彼らは不法な状態の中でもって集まっていたのです。
他们被逼迫，他们没有一个固定的一个聚会的所在。
彼らは迫害され、そしてまたその、ちゃんとしたその、場所集会ができる場所がなかったのです。
他们多数都是在弟兄姐妹的家中来聚会。
ほとんどが兄弟姉妹の家を使って彼らは集まっていました。
直到第四个世纪，基督教在君士坦丁这个大帝的国教化之后，才准许盖教堂。
大体およそその四世紀の頃でしょうか、コンスタンティヌスのその方法でもって彼らはその大きな教会を建物を建てることができるようになりました。
在旧约的当中，以色列人也建圣殿。
そしてまた旧約時代においてはイスラエル人たちも同じように聖なる宮を築き上げていました。
甚至他们觉得那个有形的圣殿是神圣不可侵犯的。
そしてまた彼らが思うには形のあるそれらのその聖なる宮というのは軽々しく触れてはならないものだと彼らは考えていました。
他们觉得你看这个圣殿高大宏伟，所以有了圣殿就表示有上帝的同在。
そしてまた彼らはほら見ろこの尊い、そしてまたこの大しいこの建物こそが神がこの中におられるんだと彼らは言っていたのです。
但是他们却不过讨神喜悦的生活。
けれども彼らはそのような身を築きながらも神様に喜ばれるような生活をしてはいなかったのです。
不遵循上帝的律例和典章。
そして神様の掟やまたその律法を彼らはしっかりと守ろうとはしなかったのです。
甚至这个大难来临，即将先知宣告说他们要被掳的时候。
そしてまた災いがその彼らの上に下り、そして預言者からその神様からの裁きがあるんだと言われたときに、
在耶利米书第七章，他们那边还在高喊说：“我们有耶和华的殿，我们有耶和华的殿，所以我们一定平安。”
エレミヤ書の七章の中においてもこのように記載されているのです。そのような状況であっても、私たちには主なる神の宮があるから、宮があるからと彼らは声高らかに言っていたのです。
事实上，他们后来就通通被掳亡国了。
けれどもどうでしょうか。後には彼らはすべてが捕虜となったのです。
所以教会的兴旺与否或者健康与否，是建立在我们怎么样回应上帝的话。
ですから教会がいかに健康であり、そしてまた栄えるかというのは、それは私たちがどのようにして神様の御言葉に答えているかに関わってきます。
过一个讨上帝喜悦的生活。
あくまでも神様に喜ばれるその生活を送るのです。
有形的教堂当然是上帝的恩典。
もちろん形のある教会というのはこれも神様の恵みによるものです。
但是神的心意更在每一个礼拜来到他面前敬拜他的人身上。
けれども毎週毎週日曜日このようにして教会にやって来られる人々の上に神様の御心がその中にあるのです。
他更关心的乃是圣灵的殿。
そしてまた神様にとって最も関心のあるものというのはそれは聖霊の宮なのです。
他更关心的是我们这些来敬拜他的人，我们献上的是什么样的祭物？
そして神様が気にしているものっていうのはそれは神の宮に来ている私たちがどのようなものを捧げているのかっていうことなのです。
他也关心他托付给我们的使命，我们有没有去遵行？
また神様がお気になさっていることはそれは私たちが委ねられているその使命を果たして果たしているのかどうかっていうことです。
今天我们所读的彼得前书第二章说，我们一起要建造那个灵宫。
先ほど読んでいただいた聖書の中にもありましたように、私たちは共に霊の家に築き上げられるようにしなさいとあります。
我要从三方面跟大家来分享。
今日はこのことについて3つに分けて皆さんとご一緒に考えたいと思います。
第一，预备材料。
まず一つ目は建材を用意するということです。
第二个，预备灵祭。
そしてまたもう一つは霊の生贄を捧げる。
第三个，宣扬美德。
そして最後には素晴らしい御業を述べ伝えるということです。
首先我们来看这个预备材料。
まず皆さんとご一緒に建材をどのようにして用意するのかを考えましょう。
当你要买一个房子的时候，你一定会注重它在哪一个地点。
例えば皆さんが家を購入しようとしたときに、その家は果たしてどこで建てられているのかを気にしたりします。
要离车站近。
それは駅から近い方がいいと。
要生活机能方便。
そしてまた生活においては本当に便利であると。
我在台湾有一个我们教会的传道人。
かつて私は台湾で牧会していた教会の中に一人の伝道者がいました。
他很辛苦，他在一个非常中下阶层的这个单亲家庭长大。
彼は本当に生い立ちがとても苦しくって、それはシングルマザーによって育てられていた人でした。
后来他交了女朋友。
そして後には彼女ができて。
他的准岳母就说：“你没有房，我就不会把我的女儿嫁给你。”
そして未来のその義理の母になる人からこのように言われたのです。もし家を買わなければ、娘を嫁にやることはできないよと言われました。
但是他实在没有钱。
けれども彼は本当にお金を持っていなかったのです。
所以他就到了一个山上的一个社区，哇，全新的，盖了好几百户的房子，但是很远的一个山上。
ですから彼はある山の上に建てられたその当時で言えばその建て売りの新興住宅ではあったけれどもけれども不便なところでした。
他辛苦的贷款了买了那个房子。
彼はそこでローンを組みそしてその家を手に入れたのです。
后来他要奉献做传道人。
そして後に彼は伝道者として自分自身を捧げようとしたときに。
甚至他要到南非去宣教。
その人は南アフリカに行って宣教師として働こうとしたのです。
他要卖那个房子。
ですからその時には自分の家を売らなければなりませんでした。
但是连那个房屋中介都说不必去看。
けれども仲介業者からはいやそれは見なくてもいいよというふうに言われました。
哇，那个山上的房子盖得好漂亮啊，几百户。
山の上に建てられた家というのは本当に何百戸も建てられていたし、そしてまた綺麗なところでした。
但是卖出去的只一户两户。
けれどもそこを買った人というのはちゃんと売れたのは1戸か2戸しかなかったのです。
太不方便了。
あまりにもその交通が不便であったからです。
后来，教会的弟兄姐妹用爱心帮他把那个房子处理掉。
そして後に教会の兄弟姉妹たちが愛のゆえに彼のためにその家を処分することができるようになりました。
我在这里提醒那些要做岳母的。
私は本当にここで皆さんに今後自分のその娘を嫁がせるその義理の母となる者たちに話したいと思います。
要你的儿女有一个幸福的生活。
もちろんどの人もご自分の子供たちには幸せな生活をさせたいと思っているでしょう。
不要逼死他们。
けれどもどうか彼らを苦しめないであげてください。
我们买房子第一个看地点。
もちろん家を買うときに私たちは場所、立地条件を考えたりします。
第二个就看他的建材如何。
そして二つ目は私たちはどのような資材が使われているのかを考えるのです。
如果这个建材是非常好的建材。
もしその使われている資材がとてもいいものであるならば。
我们住在里面会觉得非常的安心。
もし私たちはその中で住んでいればとても安心もするでしょう。
但是如果我们知道这个材料都是一些偷工减料的材料。
けれどももしそこでそれはすべてこうあまりいいものではなくまた手抜き工事をされているものであるとしたら。
是一个豆腐渣的工程，我想没有人敢住。
その手抜き工事をしているわけですから本当に豆腐のようなその、しっかりとしたその土台も立てられていなければ誰もそこに住もうとはしないでしょう。
在旧约建造圣殿或者会幕的时候所用的材料都是非常宝贵的。
ですから旧約時代において宮を築くときあるいは天幕を張るときには使われているその建材というのは全て素晴らしいものであったのです。
同样的，在建造属灵的圣殿的时候，上帝也要用宝贵的材料。
同じです。もし私たちは聖なる宮を建てるときには、霊的な宮を建てるときには、神様は素晴らしいものでもって築いてくださるのです。
属灵宫殿的根基就是耶稣基督。
そしてまた霊の宮のその礎石こそがイエス・キリストなのです。
此外没有别的根基。
この他には何一つないのです。
但是另外一个方面，就是我们这些人就是建筑的材料。
けれどもまたある意味では私たち一人一人こそがその聖なる宮を建てる建材でもあるのです。
圣经上说主耶稣像一个活的石头。
聖書によればイエス・キリストこそが生ける石とあるように
他不是一个普通的石头。
それは決して普通の石ころではないのです。
圣经当中讲到说主是活石的时候乃是能够使人有那个复活的生命和盼望的。
聖書において生ける石という言葉を使った時にはそれこそは主イエス・キリストが私たちによみがえりの命そしてまた希望をお与えになることができるということを示している時なのです。
接下来说我们每一个人也就来到主的面前也像活石。
そしてまた続けて私たちはどの人も主イエス・キリストの御前に行くのであるならば私たちもまた生ける石として変えられていくというのです。
也就是说当建造这个圣殿的时候我们每一个人都要有一个特质要像主耶稣。
どういうことであるかというと聖なる宮を築き上げるときには私たち一人一人もまたイエス・キリストに似るものとならなければならないということです。
儿子跟石头这两个字在希伯来文的发音几乎是一模一样。
神の子そしてまたその石というのはヘブル語の中においては発音はほとんど同じなのです。
所以在彼得前书第一章最后讲到说我们蒙了重生成为神的儿女是因为上帝的福音和他的道。
ですからペテロの第一の手紙の中にも書かれているように私たちは生まれ変わりそしてまた永遠の命に預かったのはそれは全て神のその御言葉によるものであると言っています。
我们有了神的生命，因此我们就像一个活石一样。
私たちには神から与えられた命があるからこそ、私たちにも生ける石となることが生ける、なるわけです。
接下来就在第二章就讲到说，我们这些活石需要具备一些什么样的要素。
そしてまた2章に入るとこのように生ける石となるためには私たちにはどのような要素を持つべきであるかを教えています。
我们每一个人信主以后都有一个除旧布新的一个动作在我们的身上。
私たちは主イエス・キリストを信じたものというのはそれは私たちには古いものを捨てそしてまた新しいものを迎え入れるものがあると言います。
有的东西我们要除去的。
時には、ものによって私たちは捨て去らなければならないものがあります。
有的东西是我们要加添的。
そしてまたものによっては私たちは新しく加えていかなければならないものもあります。
彼得在这里讲了五个东西我们要除去。
ペテロの言葉によれば私たちには捨てなければならないものを5つに分けて言っています。
首先是恶毒。
まず一つ目はそれ悪意です。
这个恶毒就是各式各样会造成别人受伤害的那种行为。
悪意というものこそはそれは人を傷つけるようなものなのです。
我们要把这些除掉。
ですから私たちは全ての悪意を捨て去らなければならない。
我们每个人都受过别人的伤害。
私たちはどの人も人によって傷つけられたことがあるのではないでしょうか。
但是我们要小心不要让这样的伤害在我们里面成为苦毒。
けれども私たちにとってはそれ気をつけなければならないのはそのような傷も私たちの心の中でいつまで経っても私たちを苦しめるようなものであってはいけないのです。
如果我们不把这个苦毒除掉我们就会用这个恶毒变去伤害别人。
もし私たちは自分の心の中にあるこの苦々しい思いを捨てなければ私たちは悪意でもって相手に報復するようになるのです。
我有好朋友提醒我说你千万不可以把 如果你要转换服事的工厂，你不可以把上一个教会你所受的伤害不处理完就离开。
かつて私は友達からこのようにその、アドバイスされたことがあります。もし自分の奉仕する教会を変えるのであるならば、かつて自分が奉仕していたその教会において傷つけたもの、傷ついたその感じたものを新しい教会に行って話してはいけないと言います。
如果你不处理好离开了，你到新的地方，你就会把这样的伤害带给别人。
きちんとそれを処理しなければ新しいところに行ったら、おそらくまた同じようなことをそこであなたは同じ間違いを犯してしまうだろう。
不管在家庭、在工作、在每一个人际关系的场合都是如此。
家の中でもそうですし、仕事場でもそうですし、そしてまた人間関係も同じなのです。
我们求主帮助，特别我们如果在原生家庭受到了一些伤害。
どうか例えば私たちもしかしてその自分の生い立ちの中において生まれた時のその家庭の中で傷を受けたとします。
我们不要把这样的伤害带到那个我们自己组成的家庭。
どうかそれらの傷でもって私たちは自分が築き上げた家庭の中に持ち込んではいけないのです。
第二个要我们除掉的是诡诈。
二つ目はそれは私たちはごまかしを捨てなければならないということです。
而如果我们觉得恶毒跟诡诈比较起来，诡诈还可以。
もしかして私たちは悪意とごまかしという言葉を比べるならば、まあごまかしというのはまだ軽いじゃないかと思う時もあるでしょう。
诡诈这个字的意思就是用欺骗的手段要达到个人的目的。
けれどもごまかしっていう言葉っていうのはどうでしょうか。それは人を欺いて、そしてまた騙して自分の目的を手に入れるときに使うものではないでしょうか。
当我在准备这篇信息的时候，我其实在这方面有很深的领会。
私がこのメッセージを用意するときには、実は私は本当に感慨深かったのです。
有的时候神不在乎我们还不明白的时候对他那个抵挡的态度。
私たちは神様は本当に神様をまだ知らないときに神様に対するその敵対するその思いを。
但神却在乎我们是不是诚实。
神様はそれらの思いを気になさらないけれども、けれども私たちは果たして誠実であるかどうかということを神様はご覧になるのです。
約翰福音第一章、腓力去告诉拿但业说：“啊，那位弥赛亚我们已经遇见了，就是拿撒勒人耶稣。”
そしてまたヨハネの第一の手紙の中に出てくる話ですが、ある人が神様のところに行き、そしてもうその私たちはすでにイエス・キリストに出会ったんだ、その方こそがミサイアであると彼は言ったのです。
ナタナエル那时候讲了一句非常不客气的话。
そしてその言われたナタナエルという人は、その遠慮せずにこのように言い返したのです。
拿撒勒能出什么好的？
ナザレからどのようないいものが出てくるのかと。
如果我们听到这句话，如果你是拿撒勒人，你一定很不舒服，
もし私たちがナザレ出身であるならば、そのように言われているのを聞くと、私たちは心が本当にその気持ち悪くなってきます。
但是他却是很真实的反映他内心的状况。
けれどもその時には彼は本当に自分の心の中の状況を明らかに表していたのです。
主耶稣并没有责备他。
そしてまたイエス様はそのようにそのような彼を責めたりはなさらなかったのです。
反而说这是一个真以色列人。
そしてまたそのように彼に対してこのように評価したわけです。この人こそが本当のイスラエル人であると。
在他的心里是没有诡诈的。
彼の心の中には何のごまかしもないものなんだと。
耶利米书十七章那边告诉我们。
エレミア書の17章の中でこのように言っています。
人心比万物都诡诈，坏到极处。
人の心は何よりも陰険で、それは治らないと。
谁能识透呢？
誰がそれを知ることができよう？
我们常常只能看外表。
私たちが目にするのはそれは外見なのです。
但是上帝是鉴察人心的上帝。
けれども主は私たちの心を探り、思いを調べられるお方なのです。
要按他所行的来报应他。
それぞれの生き方により行いの結びによって報われるのです。
所以求神帮助我们常常向着神心存诚实。
どうか私たちは本当にいつも神様に対して誠実であるようにとしていきたいものです。
第三个要我们除掉的就是假冒为善。
そしてまたもう一つは私たちが捨てなければならないものはそれは偽善です。
虚伪表里不一。
それは表裏一致しないようなその偽善なのです。
这是破坏彼此相爱里面最严重的一件事。
なぜならばそれはお互いの関係を壊す最も大きな要因となるからです。
如果一个人你发现他不真，他是假的。
もしあなたのその相手がその本物ではなく、またこう真実がなく偽物であるとしましょう。
我相信没有一个人愿意跟他再交朋友。
おそらくそれに気づいたらもう友達にはならないと思うでしょう。
嫉妒，
そしてまた妬みです。
是一种内心想占有的骄傲。
妬みというのはそれは全てを自分のものにしたいというおごり高ぶりなのです。
強烈想要得到那原来不属于自己的东西。
自分のものではなかったものを何とかして手に入れたいと思うものなのです。
嫉妒的罪会让该隐把亚伯给杀了。
妬みの罪によって该隐はアベルを殺すことになったわけです。
嫉妒的罪会让扫罗疯狂的来追杀大卫。
そしてまた妬みの罪によってそのサウロがそのダビデを追うようになったのです。
嫉妒会让这个约瑟的兄弟就把约瑟给卖到埃及去。
そしてまた嫉妬によって妬みによってヨセフは自分の兄弟によって売られることになったのです。
求神恩待我们，让我们真的好好的对付这些事情。
どうかこれらのものを私たちはしっかりと処理していくことができるようにと神様に求めていきたいのです。
后面还讲到毁谤的话，
そしての後にはまた悪行というものもあります。
就是随便的去贬低说别人的坏话。
それは相手を避けすみ、そしてまた相手の悪口を言うということです。
刻意的去伤害别人。
そしてまた本当にわざと相手を傷つけようとすることです。
这都是要从我们生命当中除去的杂质。
これらのものはすべて私たちの人生の中から、私たちの命の中から、その取り払わなければならないものです。
但是另外一个方面，我们要加进一些东西。
けれども私たちには加えていかなければならないものもあります。
我们要爱慕那纯净的灵奶。
私たちはどの人も純粋なその御言葉を慕わなければならないのです。
就好像一个出生的婴孩爱慕奶一样。
それはあたかも生まれたばかりのその血の御子がその父を慕い求めると同じように。
我们对上帝的话语要有那个强烈的渴慕。
ですから私たちも神様の御言葉に対して本当に強烈的に私たちはその慕い求めるという気持ちが必要なのです。
我们不仅听上帝的话，我们学习上帝的话，我们默想上帝的话，我们也运用遵行上帝的话。
御言葉を聞くだけではなく、また私たちはそれを思い巡らし、また考え、そしてまた御言葉を生かしていくのです。
一个婴孩的健康与否，在于他的胃口是不是好。
赤ちゃんが健康であるかどうかっていうのは、そのおっぱいを飲むその力がどれだけあるかに関わってきます。
我的大孙女是一个不爱吃又不爱睡的小孩。
私の孫娘は本当に、おっぱいを飲むのも嫌だったし、そしてまたなかなか寝ようともしなかった女の子でした。
她很难带。
本当になかなか手のかかる子でした。
所以当我的女儿怀老二的时候。
ですから娘がその二人目を、お腹の中にがいたときに。
所以我们就跟我们的亲家同心合意的祷告。
ですから私たちはそのおじいちゃんたちはもうみんなでこうお互いに双方のおじいちゃんおばあちゃんが一緒になって彼らのために祈ったのです。
上帝啊，给他们一个好带一点的老二。
どうかこの二人目生まれてくる子供が本当に手のかからない子でありますようにと。
好吃好睡。
そしてまたちゃんとよく飲み、そしてまた眠ることでありますようにと。
我告诉你，神真的听我们祷告。
本当に神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。
我们的老二就是好吃好睡。
二人目は本当によく飲むし、よく食べるし、またよく眠る子です。
一直到现在，他已经两岁多了。我每次跟他视讯说，叫外公。
そして今になってもお兄さんになるわけですけれども、スカイプを通してこう話をしたりするときにおじいちゃんと呼びなさいと私は言いますが、
但是在他吃饱之前他绝对不叫我。
けれども彼は本当にお腹がいっぱいになるまでには絶対そのおじいちゃんとは呼ばないのです。
因此他的发展体重就非常的好。
ですからそのような子であるわけですから健やかに育ち、そしてまた本当に健康な赤ちゃんとなりました。
现在他的体重已经超过了四岁姐姐的体重。
今彼のその体重っていうのは実はなんと自分の2歳年上のお姉さんよりもはるかに超えているのです。
在美国人的婴儿比里面，他都是名列前茅。
そしてまたアメリカ人のその赤ちゃんの中のそのコンテストでは彼はいつもいい成績を残すことができます。
真是为亚洲人争光啊！
本当にアジア人のためにまた錦を飾ってくれているように思います。
弟兄姐妹，一个健康的孩子就会爱慕奶。
ですから健康な子供というのはこのようにして父を慕い求めるのです。
一个健康的基督徒就会爱慕上帝的话。
ですから健康なクリスチャンこそが神の御言葉を 死体求めるのです。
我们每年都去做健康检查。
毎年私たちは健康診断を受けるのではないでしょうか。
最好的健康检查就是你对上帝的话是不是仍然爱慕。
けれども最もいい健康診断というのはそれは私たちは果たして神様の御言葉に対してどれだけ死体求めているかということなのです。
有时候你读到上帝的话的时候，你会不会真的是恐惧战惊？
時には御言葉を読んだ時に本当に心がその動かされたり、あるいは驚いたりする時はありませんか？
有时候我常常读读读读到一个地步，我就非常的敬畏。
時には私は本当にこう聖書を読めば読むほど、神様に対して恐れ敬う気持ちでいっぱいになる時があるのです。
因为我知道上帝和上帝的道是轻慢不得的。
なぜなら私は知っているのです。神、そしてまた神の御言葉こそは私たちを軽々しくこう触れてはいけないものであるからです。
当我敬畏神、遵行他的话的时候，我就走上一条蒙福的道路。
ですから私たちが神様を恐れ敬思う時にこそ私たちは幸いに預かる道を歩んでいることになるわけです。
当我轻忽上帝的话的时候，尽管我是一个传道人，我就会落在一个非常悲惨的命运。
ですからまた私たちはもし神の御言葉を軽々しく思っていたならば、たとえ伝道者であっても私たちは悲惨な状態に陥ることになってしまいます。
所以弟兄姐妹，我们要爱慕上帝的话。
ですから兄弟姉妹の皆さん、私たちはこのようにして神様の御言葉を慕い求めなければなりません。
当我们愿意除掉上帝要我们除掉的那些不好的部分，
また神様がこれは捨てなさいというものを私たちが捨てたならば，
然后我们去爱慕神要我们爱慕的部分，
またこれを手に入れなさい、これを身につけなさいと思うものを私たちは慕い求めているならば，
我们就成为一个好的建材。
そうすれば私たちは素晴らしいその建築の資材となることができるわけです。
我们每一个人都希望到一个好的教会。
私たちはどの人も素晴らしい教会に行きたいと望んでいるでしょう。
但是エビス教会是由我们每一个人组成的。
けれどもどうでしょうか、このエビス教会というのは私たち一人一人によって築き上げられたものではありませんか。
如果你不好好的追求，你就是这个教会的破口。
もしあなたはしっかりとこの教会を守ろうとしなければ、あなたはこの教会にとっては一つの破れた口となってしまいます。
你我就是这个教会的一个偷工减料的部分。
もしそのような私たちであるならば、私たちは手抜き工事であるものになってしまうのではないでしょうか。
当我们批评教会这里不好那里不好的时候，
また私たちは教会はここは良くない、そこは良くないと批判しているならば，
先要问一问我自己的这一部分有没有偷工减料。
けれどもどうか自分の心に手を当てて聞いてみてください。自分は果たして手抜き工事をしているのではないかと。
我是一个好的教材吗？
私は果たしていい建材になっているのか？
弟兄姐妹，上帝在对我们每一个人说话。
兄弟姉妹皆さん、神様は今あなたに対して語ってくださっています。
刚才我有一阵子心脏非常的不舒服。
私はかつてこう心臓があまり良くない時もありました。
我知道神很重的在提醒我们每一位。
神様はしっかりと私たち一人一人に促そうとしていることを私は分かっているのです。
我是好的材料吗？
そして私は本当にいい建材なのかどうか。
你是好的材料吗？
あなたは果たして教会にとっていい資材なのかどうか。
第二，我们这个教会常常奉献给神的是什么？
そしてまた二つ目です。私たちの教会、神様に捧げるものは一体何だったのでしょう？
利未記告诉我们，每一个人来到神面前的人不可以空手来的。
レビ記によれば、神様の御前に来る者は両手空っぽで来てはならないと言っています。
都要带着不同的祭物来到神的面前。
様々それぞれ違う生贄を携えて神様のところに来なければならないと言っています。
赎罪祭、赎愆祭、
それはその自分の罪をその許されるための生贄であったり、
燔祭、素祭、
そしてまた全焼の生贄であったり、
平安感謝祭、
そしてまた平安であるからという時に捧げる生贄であったり。
今天你我带了什么样的祭物来到神的面前？
どうでしょうか。今や私はあなたや私はどのような捧げ物を携えてここに来ているのでしょうか。
神最喜欢的是燔祭。
神様が最も喜ばれているものは何だと思いますか。それは感謝の生贄なのです。
利未記一開始就启示第一个祭物就是燔祭。
レビ記によれば一番最初に教えられている生贄っていうのはそれは感謝の生贄と呼ばれるものなのです。
也只有燔祭是全然焚烧献给上帝。
そしてまたそれは神様の前で燃やされるその生贄なのです。
上帝所要的燔祭是什么？罗马书十二章第一节就告诉我们。
そしてまたローマ人の手紙の一章の中で神様が最も喜ばれるものはどのような生贄であるかを教えています。
将身体献上当作活祭。
それは自分の体を生ける、その生贄として捧げるっていうことなのです。
这是上帝所喜悦的。
これこそが神に喜ばれるものなのです。
上帝配得我们生命当中最好的。
そして私たちは神様に対して最も自分の人生の中で一番良いものを捧げるにそれを受け取るのにふさわしい方なのです。
但是我们却常常把我们生命当中剩下的不要的献给上帝。
けれどもどうでしょうか、私たちは自分の人生の中であり余ったものだけを神様に捧げているのではないでしょうか。
上帝配得我们的全部。
けれども私たちのすべてを神様を受け入れるにふさわしいお方なのに。
弟兄姐妹，每一天为主而活是上帝最喜欢的祭物。
ですから私たちは主のために毎日毎日生きることこそが神に最も喜ばれる生贄なのです。
第二个方面是赎罪祭。
そしてまた二つ目はそれは罪をその許されるための生贄です。
有人会说：“哎呀，牧师啊，我每个礼拜来做礼拜，我还奉献。”不错了吧。
時にはこのようなことを耳にします。教会にも来るし、そしてまた献金もしているから先生ちゃんとやってるでしょっていうふうに言う人もいます。
但是上帝更看重的是我们有一个为罪忧伤痛悔的心。
けれども神様が最も望んでおられるものっていうのはそれは私たちは罪のために悲しむ心を痛めるっていうことなのです。
忧伤痛悔的心上帝是不会轻看的。
そしてまた本当に心を痛めるその思いは神様は決して 軽んじたりはしません。
我们的神是靠近伤心的人。
そしてまた私たちの主は心の打ち砕かれたものに近づかれる方なのです。
他拯救那个灵灵性痛悔的人。
そしてまた主は霊の砕かれたものを救われるお方なのです。
旧约的第一个王扫罗王就想要用一些的牛羊来贿赂上帝。
そしてまた旧約時代の最初のその王様であったサウロ王こそは羊やらまたその牛やらでもって神様の気持ちを買い取ろうとしていました。
結果他只贿赂了自己的良心而已。
けれども結局彼が買い取ることができたのはそれは自分の心であったのです。
上帝对他说听命胜于献祭，顺从胜于羔羊的脂油。
そして神様はこのように彼に言われたわけです。もし聞き従うことこそがそれはあらゆるその生贄を捧げることよりも勝るんだと。
第四个，我们在神的面前有没有常常献上感谢？
そしてまたもう一つ、私たちは神の前においては常に感謝を捧げているのでしょうか？
我们常常会跟神说：“主啊，求你帮助我，求你拯救我。”
私たちはよく主を助けてください、そして助けて。助けてくださいと言います。
但是詩篇五十篇十四节却告诉我们，
けれども詩篇の五十篇の十四節ではこのように言っています。
你要在患难当中蒙神拯救吗？
あなたは患難の中において神に救われたいのかと。
在你顺利的时候要常常的以感谢为祭献给神。
そうであるならば順調な時でこそ神様に対して感謝の生贄を捧げなさいということでした。
而且要向至高的神还你的愿。
そしてまた意図か高き方にあなたの誓いを果たしなさいということでした。
如果你这样做的时候你在患难之日神就会搭救你。
もし私たちはこのようにしているのであるならば患難の時にこそ神様は私たちを助けてくださるに違いないのです。
我们顺利的时候不感恩，我们向神许的愿我们随随便便的这个轻忽。
うまくいった時には私たちは感謝も捧げないし、そしてまた果たしたその誓いさえも私たちは返したりしていない時に、
你怎么指望你在患难的时候上帝要拯救你？
そのような私たちに対して患難の時に神様はなぜ私たちを助けてくださるのでしょう。
感恩会使我们蒙更大的恩。
感謝することによって私たちはさらに大きな恵みに預からせてくださるのです。
路加福音十七章那个十个长大麻风的只有一个回来感恩。
そしてルカの福音書の十七章の中に出てくる十人の雷病にかかった者が、その癒されたけれども帰ってきて感謝を捧げたのはたった一人でした。
其他九个人是得到了医治的恩典。
残りの九人というのはもちろん癒しのその恵みに預かったかもしれません。
但是回来感恩的人得到了更大的救恩。
けれども帰ってきて神様に感謝を捧げたい人っていうのはもっとさらに大きな恵みに預かることになったのです。
传道书第五章也告诉我们。
また伝道者の書の五章の中でもこう言っています。
你向神许愿的时候偿还不可迟延。
神に誓願を立てるときはそれを果たすのを遅らせてはならない。
有的时候我们顺利的时候我们许的愿。
時には私たちはうまくいくときには神様に何らかの誓い 会を立てたりする時もあります。
有的时候我们在困难的时候许的愿，
そしてまた時には困难に陥っている時に誓いを果たす時もあるでしょう。
但事情成就的时候我们就忘了。
けれどもどうでしょうか、もしそれが全てが終わった時には私たちはそれらのことを忘れてしまうのです。
我们就跟神说对不起，我当时一时冲动。
もしかしたら私たちは、いや神様ごめんなさい、本当に血が迷ったからっていうかもしれません。
这个士师记里面有一位士师叫耶弗他，
そしてまた士師記の中にエフタという人がいますが、
当神用他去跟仇敌打仗的时候，
そしてまた彼が神様に使わされて、そしてまた敵と戦った時に，
他说如果上帝使用我能够打胜仗，我回家的时候第一个来这个欢迎我的人，我就把他献上。
彼はこのように言ったわけです。そのもし神様が私を助けてくださり、そしてまたその勝利をさせてくださったならば、私が自分の家に帰った時に、私を迎え入れてくれた時に、私はその人に物を捧げると。
結果出来迎接他的是他的独生女儿。
そしてまた彼はこういうふうに言ったわけです。その自分の場所に戻った時に、自分を迎えに来たのは自分の一人娘でした。
他就真的是虽然舍不得，还是把他的女儿献上。
そして彼は本当に、その、なかなかできなかったけれども、でも自分のその誓いを果たすために自分の一人娘を神様に捧げるようにしたわけです。
但是这样的献上却成为了那样的一个永恒的纪念。
けれども実はこのような生贄の捧げ物こそが永遠のその記念となったわけです。
所以以色列当中有个常例，就为着耶弗他的女儿终身没有嫁人。一年哀哭四天。
ですからイスラエル人のその、風習の中において、エフタのその娘が結婚しなかったこと、生涯独身であったっていうことをその、覚えるために4日間泣き続けたり、そしてまた4日間ずっと覚え続けたりする風習があります。
你为神献上的，
あなたが神様に対して捧げたものです。
神都知道，
すべて神様はご存知なのです。
我求圣灵帮助我们，不管你这一生当中什么时候向神许过什么愿，
どうか私は本当に聖霊なる神に祈り求めたいのです。皆さんがこれまでにどのような時に神様に対して誓いを、その立てたか。
如果你到今天还没有还这个愿，
もし今になってもその誓いが果たされたことを、願いをあなたが返していなかったら、
快快趁着有机会的时候来回应上帝。
まだこのようにチャンスが与えられている時に、一時も早く神様に感謝を捧げるようにしていただきたいのです。
传道书第五章说，你许愿不还不如不许。
そしてまた伝道者の書の5章によれば、このように書いてあるわけです。誓って果たさないよりは誓わない方が良いと。
为何使上帝因你的声音而发怒呢？
そしてどうしてなぜ神様があなたの声でもって怒らせるのか？
并且败坏你手所做的。
そしてあなたのこれまでにやってきたものをすべて悪くさせてしまうのか？
另外，我们也常常要送将赞美为祭献上。
そしてまた私たちはしばしばその賛美を持って神様に賛美の生贄を捧げなければならないのです。
所以我鼓励弟兄姐妹，每一次我们前面的敬拜的时候就尽情的来欢唱。
ですから私は本当に皆さんに賛美をするときには本当に心から、心して歌っていただきたいと思うのです。
尽情来敬拜。
そしてまたしっかりと神様を礼拝していただきたいのです。
当这个诗班唱的时候，我们就大声的阿门。
そしてまた聖歌隊が賛美し終わった後に本当に大きな声でもってアーメンと唱和していただきたいのです。
因为上帝是用以色列的赞美为宝座的。
なぜならばイスラエルの中においては神様はその彼らの賛美でも御座と立てられているからです。
我们大声尽情的敬拜的时候，
もし私たちが大きな声で持って、そしてまた敬虔に神様を褒めたたえているときに、
上帝设立他的宝座在我们的当中。
神様はご自分の御座を私たちの中で立てられます。
他的宝座在哪里就有能力。
そしてまた神様の御座の立てられているところに力があります。
他的宝座在哪里就有恩典。
そしてまたその御座があるところには恵みがあります。
他的宝座在哪里就有医治。
そしてまた御座のあるところには癒しもあります。
另外圣经也告诉我们说，那个行善和帮助有需要的人的祭物，上帝也是喜悦的。
そしてまた聖書はこのように言っているわけです。善を行うこと、そしてまた貧しい人々に物を分け与えることも、そのような生贄も、そのような捧げ物も神様に喜ばれているんだと。
而且当我们看见有需要的人去帮助他的时候，
また私たちは必要とされている人のところに行き、その人を助けたならば、
圣经的应许说，神会照他一切荣耀的丰富。
そして聖書はこのように約束してくださっています。神様はご自身の栄光に従って
在基督耶稣里使我们所需要的一切都充足。
キリストを通して私たちが必要としているものをすべて満たしてくださると約束してくださっています。
上帝喜欢我们做一个流通的导管。
私たちが本当に流れるパイプとなることを神様は望んでおられるのです。
我们看见别人有需要的时候，我们帮助别人。
相手に必要があることを気づいたときには、私たちは惜しまずに力を捧げます。
我们有需要的时候，上帝就帮助我们。
そしてまた同じなのです。私たちに必要があるときには、神様も喜んで私たちを助けてくださるはずです。
如果你看到有需要的人，你不去帮助，
もし必要としている人を気づきながらも助けてあげなかったとしまし
ょう。那么你有需要的时候也别指望上帝会帮助你。
そうすると私たちも必要とするときには神様が必ず助けてくださるんだと望まないでください。
帮助别人是自己蒙福。
人を助けるというのはそれは自分のためにその幸いを築くことになります。
第三个我们要来思想上帝建造灵宫的目的，就是要我们宣扬上帝的美德。
そしてまた三つ目、この霊の宮を築くときに神様の御心の一つとしてはそれは私たちが素晴らしい御業を述べ伝えることにあるのです。
上帝使我们蒙福，为的是要使别人一起分享上帝的祝福。
私たちが神様の祝福に預かったのは、それは他人にそれを分け与えるためなのです。
圣经上说，我们是君尊的祭司。
聖書によれば、私たちはその聖なるその祭司であると。
哇，你想想看，你是这位这个万王之王的祭司。
考えてみてください。あなたは私たちはその王の王である方の祭司なのです。
祭司有两个最主要的工作。
そしてまた祭司っていうのはそれは2つの重要な職務があります。
一个是把人的需要、人的软弱、人的罪带到上帝的面前。
それは人の弱さ、人のその必要、そしてまたそれを神様のところに携えてこう捧げに行くということです。
另外一个部分是把上帝的恩典、上帝的祝福带给这些有需要的人。
そしてまたもう一つの職務、働きというのはそれは神様の恵みを必要としている人に届けるということなのです。
上帝把这样的一个托付交给我们每一个人。
神様はこのような仕事を私たち一人一人に与えてくださっています。
许多人要因着你的这个传扬福音，他的罪要得到赦免。
あなたが述べ伝えたその福音でもって多くの人たちはそれによって救われる時があります。
他要走上一条蒙福的路。
そしてその人もまた幸いな道を歩めるようになってくるわけです。
许多人可能因着你不传扬的缘故。
けれどもまた多くの人たちはあなたが述べ伝えなかったがために、
他们永远没有办法走上这一条蒙恩的路。
彼らは永遠にその救いのその祝福の道を歩むことができないでいるのです。
弟兄姐妹，我们再一次的要随时记得教会是救生站，不是俱乐部。
ですから本当にどうぞ皆さんもう一度考えてください。この教会というのは命を分け与えるところであり、決して単に集まってくるようなサークルであったりクラブではないのです。
神给教会的责任就是要去抢救灵魂。
私たちに委ねられている職務というのはそれは失われた魂を救うためなのです。
为此我们不仅仅向近处的人，也向远处的人。
ですから私たちはどうして周りの人に伝えないで、また遠いところの人たちにだけ述べ伝えるのでしょうか。
我们向华人，也向日本人。
ですから私たちは中国人に対しても、また日本人に対してもこのようにして福音を述べ伝えたいのです。
但是我们在传福音的时候却是非常谦卑的。
けれども私たちは福音伝道するときには本当にへりくだるようになります。
因为我们知道我们自己先蒙了连续。
なぜならば私たちはまず先に神様から許されているんだということを気づかされているからです。
我们从前算不得上帝的子民。
これまでには私たちは神様の民と呼ばれるようなものではありませんでした。
但是因着耶稣基督，我们成为上帝的子民。
けれどもイエス・キリストのゆえに私たちは神の子と呼ばれるようになったわけです。
我们从前没有被连续。
かつて私たちは許されるような思いをしたこともありませんでした。
我们就如今却蒙了连续。
けれども今は私たちはもはや神様によって許されるものとなったのです。
我觉得我们就好像一群蒙恩的乞丐一样。
ですから私は本当にあえてこのように言いたいのです。神様の祝福に預かった乞食であるんだと。
我们有什么权利去讥笑别人？
私たちには他人を笑うような権利は何一つないのです。
我们快快跟别人分享这样的福音都来不及。
ですから私たちは本当に一刻でも早くこのような福音を分け与えていかなければならないのです。
一个不肯传福音的教会，上帝是不喜悦的。
福音を述べ伝えようとしない教会というのは決して神様に喜ばれるようなところではありません。
我们求神，当我们的这个会堂整理好之后，是有更多的人涌进教会的。
どうか私たちのこの修繕工事が完成した頃には本当にまた多くの人たちがこの教会に足を運んでくることを願っています。
我们求神让教会不只有两堂崇拜，有三堂、四堂崇拜。
今はその午前中と午後だけの礼拝ではあるけれども、三回目、四回目といったような集会を持ちたいと思うのです。
因为神愿意万人得救，不愿意一个人沉沦。
なぜならば神様は一人の人も滅びることを望んではおられないからです。
弟兄姐妹，教会不是幼稚园。
教会兄弟姉妹皆さん、この教会というのは決して幼稚園ではありません。
如果我们都是一群长不大的属灵的婴孩，
もし集まっている私たちはいつまで経ってもその成長しないその幼子であるならば、
我们人再多也只不过是一个幼稚园。
どれだけ人が集まったとしてもそれは単なる人の多い幼稚園にしか過ぎないのです。
我们要长大成熟。
私たちは本当に成熟しそして成長していかなければなりません。
我们要成为有用的这个上帝的器皿。
また本当に神によって用いられるその器へと成長していくのです。
我们要跟其他的肢体一起有好的联合。
また私たちは周りのその体の器官である兄弟姉妹と一緒につながっていかなければならないのです。
我们一起来建造灵宫。
そしてまた一緒になって力を合わせて聖なる宮を築き上げていくのです。
这个我很喜欢看NBA 篮球。
私は NBA のそのバスケットゲームを見るのがとても好きです。
哇 ，NBA 篮球队就有一些的超级明星那些动作。我觉得怎么可能做得出来？
そこには本当に NBA 選手の人たちは本当にスター選手があっていろんな技を持っています。
今年有一个队非常的好。
今年その素晴らしいチームがあります。
是整个 NBA 历史里面没有过的。
それはこれまでの NBA の中においてのその歴史の中になかったチームです。
一个队里面通常有两个明星球员就来，已经很了不起了。
その一つのチームの中にスター選手と呼ばれるものが二人もあれば、それは素晴らしいチームなのですが。
但是这个队有四个超级的明星球员。
けれどもなんとこのチームには本当に超スーパー的なその選手が四人もいるわけです。
过去一个队有两个超级明星球员就常常吵架。
これまでに二人のそのスター選手のあるチームでさえもよく喧嘩したりします。
谁是老大？
どっちが偉い？
但是这个球队有这么多的明星球员，
けれどもこのチームには4人もそのスーパースターがいるにもかかわらず，
却是彼此的谦让，
お互いにその譲り合っているのです，
却是彼此的成全，
そしてまたお互いにそのこう立て上げようとしているのです，
甚至为了能够成就别的球员，他愿意降薪。
そしてまた他のその選手を表に立たせるために自分が言及されてもいいという選手もいました。
以至于每一个球队都很怕碰到他们。
ですからどのそのチームもそのチームと試合するのをいつも恐れています。
以前有明星球队的球员，你很好防守的。
スター選手のいるそのチームというのは防戦するのはとても簡単だったのですが、
你只要把那几个人防守好就没事了。
そのスター選手だけに対してその戦えばいいわけですから。
但是这个球队不一样。
けれどもこのチームは決してそうではないわけです。
他们愿意制造最好的机会给那个最合适的人。
なぜならば彼らは自分が自分がではなくて、そして最もいいチャンス、そしてまたふさわしいものにそのチャンスを与えようとするからです。
所以你根本不知道你要防守谁。
ですから一体誰に対して自分はその守ったらいいのかが分からなくなってしまいます。
教会也是一个团队。
教会も同じなのではないでしょうか、チームなのです。
我求神怜悯我们的教会。
どうか私たちのこのチームというこの教会を神様が憐れんでくださいますように。
责任不是建立在少数的同工身上。
責任というのは決して少数のその同労者たちの上にあるだけではないのです。
我看过太多的教会。
私はこれまでに多くの教会を見てきました。
传道人很会讲道。
そしてまた素晴らしい話をしてくれるその伝道者もたくさんいました。
但是传道人离开以后，教会就只 直线的衰落。
けれどもその伝道者がその教会から離れたらその教会はどんどんどんどん下がっていく一方なのです。
有人讲得很好，唱戏的走了，看戏的当然也走了。
そしてまたこのようなことわざもあるわけです。演技の上手な人がいなくなればそのファンたちも同じようにいなくなってしまうのです。
但是我渴望我们的教会。
けれども私はこのようにこの教会に対して考えています。
每一个人都是活石。
どの人も生けるに石となれますように。
一起来建造灵宫。
一緒になってその霊の宮を築き上げていくのです。
奉献神所悦纳的灵祭。
また神様が喜ばれるその霊のその生贄を捧げていくのです。
宣扬上帝的美德。
そしてまた神様の素晴らしい御業を述べ伝えていくのです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りします。
主耶稣，我们恭敬的来到你的面前。
主よ、今このようにしてあなたの御前に集います。
主耶稣，我们感谢你给我们每一个美好的礼拜堂可以聚会。
私たちにこのように素晴らしい建物が与えられていることを感謝いたします。
这是有许多的属灵的长辈们，他们多年的奉献跟经营。
これまでに本当に多くの霊的な先輩方が本当に多くの力とそしてまたお金を捧げて築き上げられてきた建物です。
今天你让我们站在这个历史的时间点上面。
今あなたは私たちをこの歴史の瞬間に立たせてくださっています。
让我们愿意每一个人都继续的来建造这个属灵的圣殿。
どうか私たちはどの人も本当にそれをしっかりとバトンタッチを受けて、そして私たちはこの霊的な宮を築き上げていくことができますように。
主啊，可怜你的教会，祝福你的教会。
主よ、どうぞこの教会、あなたが憐れんでください、そしてまた祝福してください。
让这个教会有很多很多合你心意的建材。
どうかこの教会が本当にあなたの御心にかなう資材が備えられますように。
主，这个教会六十年了。
そしてまた本当にこの教会は60周年を迎えます。
祝福你的教会。
この教会、あなたが祝福してください。
让我们更多的以你家中的事为念。
またどうか私たちは本当にあなたの家を自分の思いとして考えることができますように。
让这个教会不亏负你给我们的托付。
どうか私たちは本当にこの教会、私たち一人一人が神様あなたを裏切ることのないようにしてください。
听我们的祷告。
私たちの祈りを聞いてください。
奉耶稣的名。
主イエスの御名によってお祈りします。
アメン。